はようございます。今日はマタイの14章の22節から3節までの箇所を通して見ていきたいと思います。まあ、ここしばらくイエス様と同じようにというテーマで聖書を見ております。先週ヨナタン先生が祈りについてイエス様のように祈るというようなことで聖書を共に見ましたが、まあ、結局最初に見たように神様が私たちが成長しキリストに似ることを願っておられますね。そういうゴールを持っておられますから、まあ、このシリーズのゴールとしては大きく2つありますが、それは1つはいかにイエス様が素晴らしいのかということに私たちが再度こう気づかされ、そしてまあだからそのゆえにもっとイエス様に似たいというね、そんな思いがこうさらに私たちのうちに芽生えることを願いますね。でまあ、今日はこのイエス様のように恐れを知らないということをこの箇所他からですね見ていきたいと思います。イエス様のように恐れを知らない、まあ、全体が少し長いので後で少しずつ見ていきますが、その中からまず24節から27節をお読みします。マタイの14章の24節ですね、29ページになりますが、4節からお読みします。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖のを歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言った。まあ、こういう箇所ですね。まあ、この箇所はイエス様のが恐れを知らないというこの一つの事例に過ぎませんね。他にもいっぱいあります。実はこの箇所では後で見ますけれども、ペテロが怖くなるんですね。まあ、弟子たちもみんな怖がってたんですが、まあ本当に、私たちもしばしば、そのようにですね、怖くなって怯えたりしますが、本当にもっとイエス様のように恐れを知らないと変えられるようにという願いですね。まあ、そこでまずですね、このイエス様の恐れを知らない、まあ、いくつかの事例を見ていきたいと思います。まあ、今日見たのはただ一つなんですが、まあ、この箇所では、まあ、さっきも読んだようにガリラヤ湖を渡ろうとしているんですね。で向かい風のゆえにこう思うように進まないんですね。で船の中にはまあ、弟子たちがいますが、弟子たちの中の、ペテロとヤコブは、ペテロとヤコブとヨハネとアンデレはですね、まあ、漁師だったんですね。なのでこのガリラヤ湖でのこの、経験という豊富で、まあ、こういう向かい風やそういう難しさを、ね、慣れているものの、まあ、思うようにいかないんですね。今読んだように、朝3時ごろ、夜中ですね、3時ごろ、彼らが一晩ですね、渡ろうとしているんですが、進まないわけですね。そしてそういう中でイエス様が、なんと水の上を歩いて来られるんですね。そしてみんなが幽霊かなと思って怖くなっていますが、 まあ、イエス様が、ここにあるように、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、と言った。そして28節からこのようにありますが、するとペテロが、答えて言った。主よ、もしあなたでしたら、私に水の上を歩いてここまで、来い、とお命じになってください。イエスは来なさい、と言われた。そこでペテロは船から出て、水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが、風を見て怖くなり、沈みかけたので、叫び出した。叫び出し、主よ、助けてください、と言った。そこでイエスはすぐに手を、伸ばして彼をつかんで行った。信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。こういう箇所ですね。まあ、このようにイエス様がですね、歩いている様子をですね、もしイエス様ならというペテロらしい発言ですね、私があなたのところに来るように命じなさい、命じてください、でイエス様は来なさいというので、そのまま、船をね、何もないかのようにこう船から出て歩き始めるんですね。これでもすごいとは思いますが、でもこの途中でペテロがやはり、何をしているのかと思ったのかもしれませんね。そしてあの周りを見回し、イエス様から目を離して、そしてまあ怖くなったんです。まあ無理もないんですけどね、怖くなって、そして沈みそうになって、まあ、イエス様に助けを求めると、まあ、助けてくださるんですね。まあ、そういうような意味ではペテロがねすごいんですが、でもここでは信仰の薄いもの、ね、なぜ疑うのかとイエス様が言うんですね。まあ、私たちの人生もいろんな問題に直面しますね。そしてしばしばそして時々ですね、まあ、そういう中でこう、怖くなったりしますね。みんなそうだろうと思いますね。でもイエス様は違いますね。イエス様はこの恐れを知らないようなこう大胆なですね方で、そしてこんなこう嵐の中でもまあ水の上を歩くようなこうまあ本当にすごい方ですね。まあ、これは単なる一つの事例に過ぎませんが、でもイエス様のことを福音書で読む限り、どっかでパニックしたとか、さあどうしようかっていうかね、焦ってるような様子は一回も見当たらないですね。ないんです、そういう箇所はね。まあ、弟子たちはしばしばそうしていますよ。でもイエス様はというとないんですね。人がお腹を空かしてるとパンを出したりね、この実はこの話のちょうど前に5000人に食事を与えている場面があるんですね。焦ってないんです、人が病んでいると癒してくださるんですね、悪霊があるとそれを追い出したり、そういう中でこう問題が大きすぎてどうしようもないっていうのはイエス様にはないんですね。そして焦ることもないんですね。で、それは単にこういう問題だけではなく、イエス様は人とのお付き合いの中でも同じことを感じますね。ちょっとこう違う箇所ですが、ヨハネによる福音書の19章の10節からですね、10節11節になりますが、ヨハネの19章の10節11節ですね、220ページになりますが、このところで10節11節、そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか？私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか？イエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのではなかったら、あなたは私に対して何の権威もありません。 ですから私をあなたに渡したものにもっと大きな罪があるのです。ここでですね、イエス様が十字架間際ですね、ピラトが逮捕されて、そしてまあいわばこの裁判で、ピラトが判決を下すんですね。そしてピラトを言うには、私はあなたを釈放することもでき、あるいは十字架の刑罰に決めることもできるのは分からないのですか、何も言わないのですかっていう、こう自分をね、弁明することはないのかというような言い方なんでしょうね。でもイエス様がですね、そこで怯えている様子もありませんね。いや、もうこのピラトには、このイエス様を裁く権限が上から与えられてなかったらありませんよっていう、それは神様からの権威でしょうね。そういうような権威がなかったらできませんよっていうことで、すなわち神様が全てを支配しておられるっていうね、そんなことをちゃんとこういう死を直面するイエス様にも理解するんですね。イエス様の生涯を見ますと、この決して甘くはなかったですね。ずっと、多くの人に反対されましたが、それを怯えることも様子もないんですね。そして例えばそうですね、マルコによる福音書をちょっと見ますと、12章の14節ですね。マルコの12章の14節ですが、有名な箇所ですけれども、14節ですね、税金を払うべきかというね、こんな話ですが、91ページですね、彼らはイエスのところに来て言った。先生、私たちはあなたが真実な方で、誰をも、はばからない方でだと存じています。あなたは人間の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところで、カエサルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか、納めるべきでしょうか、納めるべきではないのでしょうか。イエス様はね、罠に引っ掛けようとしてこういう質問をしていますが、敵ですね、イエス様を嫌っている人たちですよ。でもこの人たちもですね、お世辞という意味で言っているのかもしれませんけれども、でも真実ですね。ここにあるように、あなたは人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからですと、ね、なので聞きますよっていう、真実を教えてくださいというような話ですよね。そういう意味ではイエス様はそういう評判ですね、人の意見を恐れなかった。しばしばこのユダヤ人の指導者たちをも叱ったり、その間違った教えを正したりしています。時にはイエス様がなんとご自分の母親や兄弟をお叱りになることもあったわけで、あるいは弟子たちすらそうですね。すなわち、その敵に対してだけではなく、自分の身も、近くに、あるいは自分のことを愛する者にもですね、その顔色をうかがわないような、真実を語るような、こういう方ですね。すなわちイエス様が人を喜ばせようと生きていたのではなくて、神様を喜ばせようと生きていたんですね。でそういうイエス様ですが、この恐れないことについて、イエス様はどう教えていたかというと、それはイエス様はそう歩まれたんですが、歩みだけではなく私たちにもいろいろ進めていますね。例えばヨハネの14章の1節にはこのように弟子たちに話しかけてますね。209ページですが、ヨハネの14章1節、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。 心をね騒がしてはならない。なぜかですね、この神とイエス様を信じなさいというね、同じ14章27節では、私はあなた方に平安を残します、私はあなた方に私の平安を与えます、私があなた方に与えるのは世が与えるとは違います、あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。で、まあ、このようにイエス様は恐れていないんですが、私たちも恐れてはなりませんよというように、イエス様が、まあ、ここだけではなくいろんなところでそう教えているんですね。もうちょっと進んで16章の33節ですね、215ページですが、ヨハネの16章33節ではこのようにありますね。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。このようにですね、繰り返し繰り返しイエス様が、まあ、私たちにも怖がってはならない、いやむしろ神様に信頼しなさい、頼りなさい、ね、ということで、まあ、この今読んだ箇所もそうですね、問題がないわけではないんです。患難があります。しかし勇敢でありなさい。でなぜか、私はすでに世に勝ったのです、ね、イエス様がもう勝利したので、だから、怖がることはないです。イエス様は決してですね、この世の中は問題のない世の中とはそんなようには触れていないんです。言っていませんね。そうではないんですね。イエス様はそういう世界には住まなかったし、私たちもそういう世界には住んでいません。今ね、問題はいっぱいあります。イエス様はそのことを、ここでもそうですが、世にあって患難がありますと、そういうようにいつもイエス様言っておられますが、まあ、しかしながら怖がってはならない。でその理由は、主は勝利される、ね、神様は勝利者だからと。だから勝利が確実なので怖がることはありませんというね、まあ、こういうことですね。まあ、ローマ書の8章を見ても、これはイエス様直接の教えではありませんが、パオロがですね、私たちに同じような勧めをしていますね。302ページですが、8章の35節から最後ですね、302ページ、ローマ書8章35節、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられた羊とみなされたと書いてある通りです。まあ、ここでもですね、世の中はねバラ色でもう何ら問題がないので、そんな悩まないでくださいという話じゃないんです。そうじゃないんですね。患難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危険、剣、ね、私たちは一日中死に定められている、ほふられた羊とみなされたとい こうそんな目に遭います。そういう状況ですがということですよね。でも37節、しかし私たちを愛してくださった方のによって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。言い切ってるんですね。そうなるといいよねっていう話じゃないんですそういう中に置かれてますが、勝利は保証済みです。確かなんです。こういう話ですね。イエス様はまさしくこういう心で世を歩まれたんです。そして私たちにもそのように教えてますね。38節、私はこう確信しています。死も命も、御使いも、権威あるものも、今あるものも、後来るものも、力あるものも、高さも、深 さもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんというね、まあ、このゆえの圧倒的な勝利者なんですね。神様は勝利者であるから、だから何があっても、確かに世の中は問題が多い、イエス様は決して問題が少ないとおっしゃっていないんですが、神様が勝利を保証していますね。まあ、さっきペテロの話もありましたよね。ペテロが水の上を歩かれた。私は水の上を歩いたことはありません。歩こうとも思いませんけどね。でもこう歩いたんですが、途中でですね、イエス様から目を離して、そして風を見てですね、怖くなりました。まあ無理もないんだけど、で沈め始めたんですね。私たちも結局ですね、世の中でいろんな問題の中に置かれますときに、問題そのものに注目するよりも、そうではなくて問題を解決してくださる、そして勝利をくださるイエス様に目を向け、目を注ぐという、ここが秘訣ですよね。まあそのさっきの話でね、風を見た時に怖くなりましたね。さあでもこのイエス様はですから、私たちは問題を、恐れるなと教えておりますし、また同時に人を恐れるな、まあこれも大きな誘惑ですね。人を恐れる、まあ、私たちは意外とここで負けてしまうこともよくありがちですね。人を怖がったり、マタイの10章をですね、ちょっと開きますと、このように主がおっしゃってますね。28節ですね、18ページですが、マタイの10章28節ですね。28節ですが、体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。まあ簡単に申しますと、人を恐れないで神を恐れなさいという言い方ですね。まあ私たちはしばしばですね、人のことを恐れます。その意見や私たちにどういう思いがあるか、どういうふうに見ているか、そんなふうにしてですね、人の目を恐れたりしがちですね。まあ、しかしイエス様がそうしてはいけませんと言っておりますし、さっき見たようにイエス様はそのような歩みをされなかったんですね。しばしば私たちが人を恐れますと、それは正しいことをしない、そのすなわち恐れゆえに正しいことをしなくなることもあります。本来なら神様のために、あるいは何か正しいことすべきなのに、そうはしない。どうでしょうかね。よくいじめっていう問題を聞きますよね。いじめ問題の大きな要因っていうのは、人を恐れることではないでしょうかね。結局いじめていない人まで、こうなんていうか、巻き込まれるというか、こうそういう味方になれない、ならない、怖くて、まあ分からないわけじゃないんですが、そういうものですね。私たちは弱いですね。ですから、そういう意味では、この神様を恐れるというのは、すなわち神様のことを優先する、すなわち神様を人よりも喜ばせたい、神様の笑みを人の笑みより選ぶという、こういう話ですよね。まさしくイエス様はそのような生き方をしましたね。周りの人たちの笑みよりも神様の御顔、その笑みを願っておられ、そのために生きたわけですね。まあ弟子たち、そらそうですね。さっきも触れたように、弟子たちはイエス様がこの十字架にかからないですぐにでも王様になると期待していましたが、イエス様はその期待には応えないんですそれを全くですね、無視して、神様の御旨を優先していますね。その弟子たちはそれを取ったならどれほど喜んだかと、まあもちろん間違いですよ。でもそういうことをイエス様は考えてないんです。そういうふうに左右されないんですね。 神様の御旨を優先していますね。さあ、でもそのように私たち教えてますが、じゃあなぜイエス様がこのように恐れを知らなかったことかということを考えたいんですね。その理由ですね。まあいろいろあると思いますね。まあもちろんイエス様は完全に人でありながら 神でもあられ、永遠の昔から天のお父様と共に住まわれ、すっかりこの父なる神様とのこのお交わりがこう豊かでですね、まあでもそこにですね、しっかり父なる神に信頼していたっていうことが非常に大きいと思いますね。いろんなことを言えますが、そういう信頼関係ですねがありますね。ですから神様がイエス様のために、父なる神様御子イエス様のためにご計画があられ、イエス様はその計画をすっかり信頼していたんです。そしてそれに従っていたんですね。まあですから嵐の中ではイエス様は嵐を何も思いません。まあ最もイエス様が船に乗りますとすぐに止んだんですけど、まあでも神様のご計画を知っておられます。イエス様は十字架で死ななければなりません。それは先なんですね。だから嵐によって死ぬことはありえないんです簡単に言うとね、そういうことです。イエス様の生涯を見ますと、何回も周りの人たちはイエス様を捕らえて殺そうとすることも試みましたね。何回か福音書の中で出ますよ。でもそれはうまくいかないんです。できなかったんですね。なぜですか？それはその時ではないからですね。まあ逆に言うと、ユダヤ人指導者たちはこの過ぎ越しの祭り最中にはイエス様を、殺さないようにしましょうとこう考えたんですそうすると騒動が起こるから困ると。でも実は過ぎ越しの祭りの真っ最中に十字架に貼り付けにしたんですね。すなわちどういうことかというと、神様の御旨だったからそうなるんですね。イエス様はその御旨をしっかりですね、掴んでいたし、それを信頼していたんです。ですから、そういうように、で、私たちもそうなんですね。神様が私たちのためにご計画があられますね。まあ、そのご計画が成し遂げるまで私たちは、まあ、なんていうか、無敵というか、安全なんですね。誰も私たちを止めることはできません。まあ、もっとも私たちはそのご計画は何かというのが定かでない面もありますからね。でも、そうなんですね。そういう意味では、ですから私たちはイエス様と同じようにいろんな問題を恐れる必要はないんです。健康上の問題すら、人の反対や、そういうものは、関係ないんですね。怖がることはありません。すなわち神様が支配しておられますから、神様の支配のもとに、その中に私たち置かれているので、まあそういう意味ではすっかり神様に頼る、信頼するということが鍵ですね。で、まあそのようにイエス様が確信していますので、怖がることはないんですね。私たちもそのように確信すべきですね。まあもちろんそのようにその信頼できた理由は、父なる神様と時を多く過ごし深い交わりのゆえですね。で、まあさっきも触れたように、永遠の昔からイエス様が父なる神様と共におられたので、私たちはるかにですね、そういう密接な関係はあるんですけれども、まあ、持ったわけですが、でもこの地上のイエス様もその時を、まあ、そういう神様との交わりの時をしばしば持たれたんですね。まあ、今日のこのマタイの14章をですね、冒頭に読んだわけですが、まあ、そう読んだんですが、その中で24節にこうあるんですね。24節、まあ 結局22節から、まあ、じゃあ22節から読みましょうかね。229ページですか。マタイの14章22節。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませ、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で、祈るために一人で山に登られた。夕暮れになったが、まだそこに一人でおられた。しかし船は陸からも遠くありますね。3時頃まで乗られたんですね。まあ、そういうような意味では、イエス様が本当にしばしば祈っておられますね。まあ、先週はそういう話ですね。全体そうでしたが。まあ、このように、この朝、夕暮れから朝の3時までですね。まあ、祈っておられたこう様子ですね。神様と交わっていた。まあ、この祈りというのがですね、私たちがいろんな人生の問題に直面するときに、結局怖がらないで信仰を持ってそれに立ち向かう秘訣の大きな秘訣ですね。神様に頼っておられる。頼っておられるからですね、そういうふうに私たちが、こう恐れないでですね、歩める。まあ、イエス様もそうですね。多くの時を祈るために、祈るようにされたんですね。まあ、イエス様の場合には、こう、長い祈りもあれば、短い祈りもあり、まあ、ご自分のために、あるいは周りの方のために、まあ、とにかく祈ることを多くされましたね。で、ヤコブの手紙の、一章の、ところでもですね、祈りについてこのように記されてますね。ヤコブの手紙1章、まあ、5節からですね、7節ですが、445ページですね。ヤコブの手紙1章5節から7節ですね。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることもなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれた揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。まあ、この背景というのはですね、この国外に散らされている十二部族への挨拶というね、そしていろんなこう、試練に遭うというね、話があるんですね。試練の中ですね。ですから、そういう試練の中でどうすればいいのかというと、まあ、祈る。そして、あるいは知恵のために祈る。それ、こういう試練の中でどうすべきかと。でもそういう中でですね、疑ってはならない、ね。イエス様が疑わないで祈っておられましたね。私たちも本当に疑わないで祈るべきですね。まあ、祈りの時に疑わないで祈る一つの、秘訣というのは、やはり神様の御旨を知る。神様の御旨がわからないと、どう祈るべきかというのもわからないこともありますね、確かにね。御旨を知る、御旨を知り祈る。御旨をどう知るかというと、それは御言葉を通して神様との交わりの中で、私たちが御旨を見えてくる、わかるわけですね。まあ、そういう意味では、この神様と時を過ごせば過ごすほど、聖書を読めば読むほど、祈れば祈るほど、そういうこう交わりの中にいればいるほど、主を知り、親しい交わりに預かり、そして、まあ、今日見ている、この恐れを知らない、まあ、安様のようなですね、そんなふうに私たちも、まあ、学べるわけですね。私たちも変えられていくんですね。 さあ最後になりますが、私たちもこのイエス様のように恐れを知らない、ものになれるのか、ね、ということですね。まあ考えると、いやー私には無理だなと決めつけるかもしれませんが、決めつけていきませんね。そう感じるかもしれません。確かにその難しさを感じるでしょうね、かもしれませんね。まあ一つ言うのは、この恐れを知らないというのは単に鈍感だったり気づいてないという話ではないんですよ。これは誤解しないようにね。まあそういう場合もあるかもしれませんね。何も知らないから怖がらないで道を歩いてると人生を歩んでる。まあこれはでも話が違いますよね。少なくともイエス様はそういう方ではない。まあ私たちは場合によってそういう時もあるんでしょうけど、まあそういう話ではなくて、ちゃんと危険が見えるけど、それを怖がらないというね、こういう話ですね。さあでもこの聖書をちょっと見ますと、使徒の働きの4章ですね、12節から弟子たちの話ですね。使徒の働き4章12節ですね、233ページですね。このようにありますが、まあ、弟子たち2人、ペテロとヨハネが逮捕されたんですね。そしてこの裁判中ですが、こんなふうにこう発言してますね。この方以外には誰によって救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだと、ということが分かってきたですね。まあこの指導者たち、ユダヤ人の指導者たちですね。まあここでペテロとヨハネは捕まったんですね。宮の中でイエス様のお話をしてますから捕まったんです。指導者たちはこのような大胆なこう発言をですね、びっくりしました。でも、誰かっていうのはよくまだ分かっていないようですが、しかしその、まあ、イエス様と共にいたということに気づくんですね。まあ、しかしちょっと考えていただきたいのは、いかがでしょうかね。ペテロとヨハネはいつもそうだったんですか。まあ、今日はさっきね、ペテロが水上を歩かれて怖くなったというのがありましたが、まあでもそれだけではなく、十字架の前のペテロは3度ほどイエス様を知らないと言いましたよね。なぜですか。イエス様が途中で嫌いになったんですか。そうじゃないですね。怖くなったんです。自分も捕まるかな、自分も逮捕されるかな、自分はどうなるかなっていう怖くなったんですね。だからイエス様を知らないとこう言ったんですね。まあしかしこの後ですね、ペテロとヨハネが聖霊に満たされて、そしてこのように大胆に語ってますね。結局死で終わらない、イエス様は蘇られたんですね。勝利されたんですね。ですから死というのが終わりではなく勝利が待っている、こんな風にですね、ことも含めて彼は理解してますね。まあ、後に18節ですね、同じ4章18節で、まあこのようにですね、ありますね、18から20ですね。そこで、彼らを呼んで、まあ、ヨハネとペテロとヨハネ呼んだんですね。呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。ペテロとヨハネは彼らに答えていった。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が、神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。ですね。まあ、ちっともこう、めげてないんですね。 まあ、脅すんですね。今後こういうことが続くとどうなるか分かりませんよ、まあ、いわばね、君も殺されても知らないよっていうこういう話ですね。でもペテロとヨハネはですね、このように答えてるんですね。全く怖がっていませんね。大胆に答えてますね。すなわち人を恐れるよりも神様を喜ばせたいという切なこう思いからですね、こう答えてますね。そしてその後どうしたかというと、皆さんのところに帰って、そして祈祷会があったんですね。祈りました。まあ、一部だけ読みますが、29節ですね、見ますと、同じ234ページですね、29節からですね。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震え動き、一度は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出したですね。どうでしょうかね。こう脅されますと、さあ祈りましょうとなると、意外とどんな祈りになりますか。まあ、このように脅してますが、守ってくださいっていうねような祈りが多いかもしれませんね。守ってください。いや、そういう祈りはいかんとは言いませんよ。でも、まあ、ここでそういう祈りではなくてね、すなわちその人間に誘惑がありますよね。脅されますと、まあ、その誘惑に負けてですね、もう話さなくなるというね、誘惑がありますから、そういうことがないように大胆に続けて福音を語れるように助けてくださいとこう祈ってますね。そして彼らに神様の御助けが与えられたんですね。まあ、そのような意味では私たちもイエス様のように恐れを知らないものになり得るんです。可能なんです。十分可能なんですね。まあ、それは私には無理だと思われるかもしれませんまあ、しかし、そうじゃないんですね。神様が私たちをそのように作り変えようとしておられますね。冒頭に見たように、イエス様、私たちが神に似ることは、イエス様に似ることが神の父なる神様の、私たちの天のお父様の切な願いですから。なのでこの面において、まあ、イエス様は確かに、恐れを知らないような生き方をしましたが、イエス様のように私たちも、恐れを知らないというのは、そういうような生き方をすべきですね。さっき見たように弟子たちは最初からそうではなかった、ね、確かに私たち今そうではないかもしれませんね。まあ、しかし成長し変えられたんですね。そして歴史を見ると、まあ、ヨハネを別としてみんな、殉教されました。イエス様のために命を捧げたんですね。まあ、ヨハネはというと、なんていうか、こう彼はね、追放されて、まあ、大きな犠牲を払ってますけど、殉教はされずに終わったんですけどね。まあ、そのように彼らも変えられたんですね。まあ、私たちが、まあ、ペテロ自身もですね、以前のペテロはイエス様を知らないと言ったペテロは、十字架の貼り付けになって、そこでイエス様のために死んだんですね。そういう、こう歴史を見ます。まあ、イエス様のように恐れを知らないというためにはですね、その秘訣というのは、やはり私たちもイエス様のようにすっかり、父なる神様に信頼する、そしてこう祈るですね、よく祈る、聖書を読み、本当にそういうものの上に、そういう神様の御約束の上に固く立つというね、こういうことにありますね。最後にもう一箇所見て終わりにしますが、第一テモテの一章の七節ですね。第一テモテの一、ごめんなさい、第二、ごめんなさい、第二テモテの一章の七節ですね。413番ですが、第二テモテ一章七節ですね。 神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊ですと、ですね。まあ、テモテも、おそらくですが少しこう、まあ、怖がり屋というか、ちょっとこうそういう性格だったようですね。わからないんですけど、まあ、そういうテモテに対してですね、私たちはそういう神様から霊をいただいていない。私たちの神様からいただいた霊は力と愛と慎みの霊。まあ、そういう大胆にですね、怖がらないで主にお仕えするというね、ことですね。イエス様のように恐れを知らないというね、本当にこの神様の御助けによって私たちもそのように歩めます。まあ、今日見たようにイエス様はまさしくそのように恐れを知らない方でそのような歩みをされました。問題にしろ、人との関係にしろ、まあ、そのような生き方をしましたね。神様に従いました。人の顔色とかね、そういうのを優先するのではなく、神様の喜ばれることを優先しましたね。私たちもですね、まあ、弟子たちがこう成長し変わったように、私たちもイエス様のように恐れを知らないものになり得ます。決して楽ではなく、あるいはパッとすぐなることでもないんですが、でも世の中はそういう主を信じる、主のために生きる人々を必要としています。ですから私たちもですね、そうすべきですね。このイエス様のようにこの恐れを知らない、そんな風に私たちも歩むべきですね。そういう意味では、ぜひですね、弟子たちに習って私たちもそういう誘惑に合いますよね。反対されます、なんか言われます、なんか変な顔で見られる、イエス様の話をするときに。そしてそんな中で誘惑は、もうじゃあこんな話をやめよう、ね、もうやらないというような誘惑がありますが、そうではなくて、主よ、私の心に勇気をくださいね、大胆に話せるように、そういう勇気をください。そういう中で私たちは本当に神様の思いを優先したことで、神様の喜ばれる道を優先したような生き方でですね、歩んでいきたいと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、イエス様のように恐れを知らないということを今日共に御言葉、いろんな箇所から見ましたが、確かにイエス様はそのような生き方、またそういうふうに私たちを教えておられますが、しばしば私たちはそのような教えがあっても、そのような生き方できていないことがあります。どうか私たちが本当にこのイエス様に習って、そのように変えられますように、変わるように、弟子たちのことやイエス様のことを通して私たちも学び、そして歩み、そして本当に大胆に主のために歩めますように。この世の中はまさしくそのような人々を必要としておりますが、私たちを変えてください。イエス様のように恐れを知らないものにしてください。そしてそのような誘惑があるときには、恐れを感じるときには、主に祈り助けを求めることのできますように導いてください。この祈りを主イエス様の皆によって祈ります。アーメン。頭を下げたまま、目を閉じたまま、一つ二つお伺いしますが、まあ、よくありがちなことだろうと思いますね。人の顔色をかがったり、まあ、こう恐れたりしがちですね、私たち人間は。でも今日の御言葉を通して、それでは良くない、いや私もやはりイエス様のように、人を、あるいはこう恐れない状況や人やそういうものを恐れないで、主に頼る、そういうことの、そんな必要を今日、御言葉を通して示されましたので、 私もそういうように主に従っていきたい、そんな思いのある方々、手を挙げていただければ祈りを覚えますが、はい、手を挙げて結構です。ありがとうございます。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。はい、手を挙げて結構です。はい、他にどうでしょうか。おられますか。本当にこの問題の多い世の中ですね。そして時には問題があまりにも大変なので怖くなりがちですね。しかし、こう主はその問題よりも力強く、現れることをですね、私たちは覚えるべきですね。祈ります。愛する天のお父様、手を挙げられたお一人一人の上にあなた様の豊かな祝福を与え導いてください。本当に、私たちもしばしば、いろんな状況の中で怖くなったり、人の顔色を伺ったり合わせたりあるいはしがちですが、しかし何よりもあなた様の御旨を最優先していくことができますように、怖がることなく大胆にあなた様にすっかり頼って歩めますように、お一人一人の上に特に手を挙げられた方々、そういうことを覚えた方々の上に主の豊かな祝福と御助けを与えてください。私たちも弟子たちのように大胆に主のために歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。